お、いらっしゃい。心に聞く言葉の温泉、褒めの湯へようこそ。褒めの湯店主、泣く子も褒める、褒める達人、褒め立つこと西村隆義です。体の汚れはお風呂で落とし、心の赤は言葉で落とす。心に聞く言葉の温泉、褒めの湯。今日も素敵な言葉コンコンと湧いてますよ。心開いてゆっくり使って温まってってくださいね。心に聞く言葉の温泉、褒めの湯。今日の温まる言葉は、悲しみこそ魅力の源泉。悲しみこそ魅力の源泉です。何かに挑戦してみた、そこでですね、うまくいかなかった、ああ失敗したな、傷ついたとですね、心の内身、心の肉離れ、あ、やっちまった、いててててててて、あるいはもう少し悲劇的ですけども、心の骨折、あ、もうじんじん響くと、そこまで傷ついてしまった経験を持つといいますか、その痛みの真っ只中にいる方にこそ伝えたい言葉なんですね。悲しみこそ魅力の源泉。まずこの傷つくっていう時点で素晴らしいと私は思うんですね。傷つくほど全力でぶつかったっていうことなんです。私のですね、今住んでる家は実は 7,8 年前にリフォームしたんですね。でそこで玄関のところに、リビングに入るところに扉がありまして、その横にですね、ガラスの壁があります。でリビングがもう筒抜けで見えるように、明るいね、少しでも広く見えるようにガラスの仕切りにしたんですが、そこをリフォーム直後、ガラスが入っているのがわからないぐらいのピカピカの時がありました。そこにですね、その当時幼稚園だったうちの次女が全力出して、全力でそこをおでこぶつけてですね、ガラスは割れなかったんですが、そこで大泣きをしたことがあったんですね。まさに失敗して傷ついたというのは、そのおでこを見えない、なかった、ないと信じて全力でぶつかっておでこをぶつけて泣いた状態の次女と一緒ってことなんですね。まさかそこに壁があるなんて思わないから全力で走ってるんですね。加減せずに全力で緩めなかった、実はそこに自分が打ち破れなかった壁が待っていた。そこにぶつかって痛い痛い痛い痛いと傷つく、これは例えば人を好きになるのもそうかもしれません。あるいは何かに挑戦したということもそうかもしれません。傷は急には癒えないかもしれません。その痛みはなかなか引かないかもしれない。あるいはその娘もそうでしたけども、痛さよりも恥ずかしさでそこで自分が、周りの人が、何やってんの、ガラスにぶつかったで、この子ここにガラスあるって知らんかってんでって笑われてる。周りは実は温かい目で笑ってるんだけども、本人は恥ずかしいっていう気持ちで、そこからさらに火がついたように泣いてたんですね。このように実際の痛みよりも恥ずかしさで、周りから自分がどう見られてしまっているのか、そこにより傷を感じてしまう人もいるかもしれません。ところがこの傷というのも、すべては時間が経てば財産になるんですね。その娘の話も今では大笑いです。その時恥ずかしくて泣いていた娘も、そうそうそう、ミアンちゃん、あの時思いっきり全力でぶつかったよな、可愛いよね、あの時のミアンちゃんって自分のことを言ってるんですね。自分のことを、失敗を笑って話せるようになった時に、その笑って話せるということで、実はその経験を乗り越えたということになります。そして乗り越えた暁には、その傷ついたという経験が実は自分の財産になるんですね。これも少し話がそれるんですが、 私は今ですね、実は歯列矯正をね、歯並びを矯正してまして、マウスピースのようなものをつけてインビザラインというんですが、これで1年ぐらいかけて歯並びを直す、まあ、さらに滑舌を良くしてですね、さらに早口でなおかつ聞き取っていただけるような、そんな口に改造するために今歯並びを直してるんですけども、その一番最初にですね、歯科医の先生が歯医者さんこう言いました。いや西村さん、褒めたすさんって歯を食いしばって生きてきた、そんな人生なんですね。あ、わかりますか。そう、歯に生き様が全部出てますと言われました。実は私はこれまで悔しい思いいっぱいしてきた、そういう実は生き方をしてたみたいですね。本当に悲しい思いもたくさんしたのかと思います、自分でも。で、過去そういう時にですね、自分が本当に思い通りにいかない、あるいは周りの人に誤解を受けたりとかですね、そういうことがあった時に本当に誰にも伝えられない、本当にこの苦しさって乗り越えられるんだろうかという時に、こう考えたんです。はあ、辛いな、苦しいな、どうしよう、あ、これでまた自分が話す言葉に重みができるかな、あるいは自分が誰かを見る時のその瞳が、目がより深くなるかな、どうしよう、またモテてしまうと。目が大きくなることはならないんですけども、難しいんですが、瞳を深くすることって実はできるんですね。まあ、そのためには悲しい思いや辛い思い、思い通りにならないことが必要なんですけども、そしてまた失敗をしてきた人っていうのは人に対しても優しくなれます。人は人の失敗談を聞くのが大好きなんですね。ということは、自分が笑って話せる失敗談が増えるということは、人の心の扉を開くマスターキーがまた手に入ってしまうということなんですね。そして骨はですね、骨折すると強くなると言います。心もまた同じなんですね。もう同じぐらいの体験では傷つかなくなります。人は成長しているんです。悲しいけれど、悲しいけれど、どういうことかというとですね、これどうですかね、皆さん10代の頃、もう大好きで大好きで、もうこの人しかいないという人がいて、その人に振られちゃった、ああもう自分は生きていけない、死にたいっていう思いをした人も、今どうですか、失恋ぐらいで死ねますか。死ねないですよね。悲しいけれど、人は成長するんですね。10代の頃、ああこの人しかいないって思って、ああ死にたいと思えた自分が可愛いですよね。このように悲しみというのは、時間をかけて発酵させることによって魅力に変わるんですね。で、この悲しみを発酵させるのか腐敗させてしまうのか、これが大きな違いなんですね。悲しみを、それを腐らせてしまって、そしてどうせ私なんて、俺ばっかり、いっつもそうというマイナスの腐敗に変えるのか、その悲しみを魅力にしていくのかでは、その人の人生が大きく変わる。この発酵と腐敗についてですね、定義づけがあります。発酵と腐敗はどう違うのか、これは味噌とかですね、納豆もそうかもしれません、キムチもそうですね。発酵食品と腐ってしまう、同じ時間が経つのに、片っぽは健康食品、片っぽはお腹痛くなる。私教えてもらった2つあって、2つ目の解説が一番しっくりきてます。1つ目は、発酵は変化し続けること、腐敗は変化を止めてしまうことと説明してくれた方がいらっしゃいました。あ、なるほどとその時思ったんですが、いやちょっと待ってよと、発酵も変化し続けてるよねと、腐敗も変化し続けて腐り続けるよねと、うまくいってるようで、そこはどう定義するのかな、それにスカッと答えてくれた人がいました。発酵とは人の役に立つように変化すること、腐敗とは人を傷つけてしまうものに変化すること。ですから自分の経験を発酵というふうに 自分の役に立つものに変化させるのか、あるいは腐敗として自分を価値を下げるものに使うのか。今は悲しみという話をしましたが、成功も同様です。いや、成功は成功でそのままいいんじゃないということなんですが、成功もですね、腐敗させてしまうと鼻につくんですね。成功というものは挑戦という攪拌、次の挑戦、次の挑戦、成功体験をまたそれを次の挑戦へのエネルギーに変えて攪拌するという発酵を続けることによって魅力に変わっていく。それを成功体験の上にあぐらをかいて腐敗させてしまうとツーンと鼻につく。恐ろしいですね。悲しみこそ魅力の源泉ですから、悲しい体験をすればするほど自分の魅力のもとがまず自分の手元に来たんだと。その悲しみというものを腐敗させるのか、あるいは発酵という時間をかけることによって魅力に変えるのか。悲しみに今いるということは、自分は魅力の源泉を手に入れたんだ。それを価値に変えるのか、財産に変えるのか、周りに対して異臭を放つような腐敗にしてしまうのか、それはこれを聞く皆さんの考え方一つです。ぜひ悲しみを魅力に変えていってください。心に聞く言葉の温泉、褒めの湯。今日の温まる言葉は、悲しみこそ魅力の源泉。今日の温まる言葉、いかがでしたか？心残り取れましたか？心ほっこり温まりましたでしょうか？あまりに長いになって湯あたりしてもいけませんから、今日はこのあたりにしておきましょう。体の汚れはお風呂で落とし、心の垢は言葉で落とす。心に聞く言葉の温泉、褒めの湯。またのお越しをお待ちしております。